されたものと題しまして説教を使徒先生にお願いいたします。
ただいま使徒言行録1章の1節から5節までご一緒にお聞きしました。始まりの1節と2節の言葉をもう一度繰り返してお聞きいたします。テオフィロ様、私は先に第一巻を表してイエスが行いまた教え始めてからお選びになった使徒たちに聖霊を通して指図を与え天に上げられた日までのすべてのことについて書き記しました。ここにはこの使徒言行録に先立って第一巻の書物が書かれたんだというふうに言われています。ご存知の方もいらっしゃると思うので改めて申し上げる必要ないのかもしれませんが、この一巻というのはルカによる福音書のことです。ルカによる福音書の最初のところ一章の三節を読むとこんなふうな言葉が出てまいります。ルカによる福音書の一章三節、99ページですが、こんなふうに書いてあります。そこで敬愛するテオフィロ様、私もすべてのことを初めから詳しく調べていますので順序正しく書いてあなたに検定するのが良いと思いました。ルカによる福音書の書き出しのところに、この福音書というのはテオフィロ様あなたに検定いたしますっていうそういう言葉が出てくるんです。そして、今日のところでもテオフィロ様私は先に第一巻を表したんだというふうに言っていますので、使徒言行録というのは実はルカによる福音書の第二巻なのだということがよくわかります。でその場合にです、考えさせられることというのは、福音書を書いたルカはですね、どうしてこの第二巻を書かなきゃいけなかったんだろうかということです。イエス様がこの地上で行った御業、十字架の出来事そして復活の出来事までをすべて伝える、そのことをやったのであれば、どうして第二巻が書かれる必要があったんでしょうか。第一巻ですべてのことを書いたんだって、実はそれは今お聞きしたこの使徒言行録の一章の一節二節のところにも言われています。テオフィロ様、私は先に第一巻を表してイエスが行いまた教え始めてからちょっと飛ばしますけど天に上げられた日までのすべてのことについて書き記しました。ですからルカは一旦すべてのことについて書き記したんです。すべてを書いたというふうに言ってますからそこで終わろうと思えば終われたはずなんです。ところがその一旦書き終えたはずのすべてを語ったはずの福音書にもう一つ第二巻を書かなきゃいけないってルカに決心させるような何かが生じたわけです。でそれは何だったんでしょうか。今日の3節のところを聞くとこんな言葉が出てまいります。イエスは苦難を受けた後ご自分が生きていることを数多くの証拠を持って使徒たちに示し40日にわたって彼らに現れ神の国について話された。イエスは苦難を受けられた、これは十字架の死ということですけれども、十字架にかけられむごい様子で殺されたイエス様、そのイエス様が復活をなさった、ここではご自分が生きていることを数々の証拠を持って人たちに示されたのだというふうに言われています。あの十字架にかかってお亡くなりになったイエス様が確かに死んだんだけど復活させられて生きてるんだ、 でそのことはイエス様の直弟子たち最初の教会になっていった初代の人たちにとってはこれ数々の証拠を持って自分たちに表されている動かしようのない事実でした。復活したあのイエス様がこの私と一緒にいてくださる、それは初代の教会の人たちにとっては疑いようのないほど明らかなことだったんです。ところがです、少し時間が経って教会の地上の教会の歴史が始まって続いてくるとです、新しい世代の人たちがその教会の歩みに関わってくるというふうになります。でその新しい世代の人たちは直接イエス様の十字架を見たわけではない人たちも大勢いるわけです。そういう人たちにとってはイエス様が十字架にかかり復活したんだっていうその話は単なるお話になってしまいかねない、そんな時代がやってきました。新しく教会に加わるようになった人たちにとってはイエス様が十字架にかかって亡くなったけれども復活して生きておられる、それは、どうにも信じがたい話、せいぜいおとぎ話とか作り話でしかない、そんなふうにしか思えなかったんです。教会というのは今はいない遠い昔に生きていた方を懐かしく思い出すというそういう場所ではありません。そうではなくて実際に今復活して私たちと一緒に生きてくださる、そういう方によって動かされている、この方に従ってそしてまたこの方の力によって支えられて歩んでいくのが教会の群れです。しかしです、そうは言ってもイエス様が復活したんだ、本当に生きてるんだという、そのイエス様が生きてるというのは、私たちが普段この地上で暮らしているこの肉の体を引きずって生きてるということではないんです。イエス様が復活した、体を持ってよみがえられた、それは確かにそうなんですけれど、でもその体というのは私たちが普通に経験しているこの肉の体ではありません。そのことは実はルカが最初に書いた第1巻のルカによる福音書の中でも明らかです。例えばルカによる福音書の終わりのところ、終わりに近いですね、24章の13節から35節のところにエマオへの出来事と呼ばれるそういう話が出てきます。開こうとしている方いらっしゃるので、開くつもりもなかったんですが、開きますと、24章の13節ですので、160ページですね、24章の13節から35節まで、ご覧になると分かりますけど160ページから161ページにわたっていくかなり長い記事なので、引用はいたしません。かいつまんで申し上げますと、2人のお弟子さんたちがエルサレムから離れたエマオっていう町に向かって歩いていくんです。でその2人のお弟子さんにイエス様が現れてくださった、復活したイエス様が現れてくださったって話が、ここに語られているんです。この2人の弟子がなんでエマオに向かってたのかというと、おそらく生まれ故郷だったんだろうというふうに言われています。つまりイエス様が十字架にかかって死んでしまった、復活したって話は聞いたんだけど、とても自分たちとしたらそんなことがあるとは思えない。で今までは生きてる先生であるイエス様についていくと思ってたから目当てがあったんだけれども、しかしイエス様は十字架の上であんなに明らかに死んでしまった、自分たちは目当てがない、どうしようかと思って、仕方がない、今までの歩みは全部これご破産にしてもう一回生まれ故郷のエマオからやり直そうって、そう思ってエマオに向かって歩いていたんだというふうに言われます。ところが そうやってですイエス様に従おうと思っていた自分たちに、まあ、ある意味では絶望しているというか諦めて嫌気がさしているわけですけれども、そういうこの二人のお弟子さんたちにイエス様が道連れになって、交わりを持ってくださるということが起こるわけです。そしてエマオに向かっていく道すがら、このよみがえりのイエス様が二人のお弟子さんたちに親しく旧約聖書の言葉を解き明かして教えてくださるんです。この二人のお弟子さんたちは聖書の中で救い主ってどう書かれてるんだよってことを教えてくれるこの見知らぬ道連れがですね、イエス様だとは分からなかったんですが、ところがこの二人がイエス様だと気がつくのはいつかっていうと、エマオの村に一緒に行って宿に泊まって食卓に一緒に着いた時なんです。イエス様がパンを裂いてくださったら、その様子でイエス様だと分かったって不思議なんですね。ずっと一緒に歩んでいて聖書の話をいっぱい聞かせてくださっている時にはそれがイエス様だって分からないんです。ところが食事について食事を取ろうとして、パンを裂くとその様子でイエス様だと分かる。でしかもです二人が、あ、自分たちが会ってたのイエス様なんだって分かると、その瞬間にイエス様の姿は見えなくなったって、そういうふうに書かれています。30節31節だけお読みします。左側のページ161ページの上の段の真ん中ぐらいですが、30節から、一緒に食事の席に着いた時、イエスはパンを取り賛美の祈りを唱えパンを裂いてお渡しになった。すると二人の目が開け、イエスだと分かったが、その姿は見えなくなった。まるで復活のイエス様っていうのはですね、確かに体を持って弟子たちに現れてパンを裂いてくださるぐらいに確かにおられるんだけれども、しかしそのイエス様が突然二人の中に姿を隠してしまうみたいにふっといなくなってしまう。でもこの経験を通してこの二人のお弟子さんは確かにイエス様がよみがえられたんだ、復活されたんだということをはっきりと悟るようになるんです。それでこの二人はエルサレムに取って返して、エルサレム教会に集まって、エルサレムに集まった兄弟姉妹に確かに自分たちにイエス様現れてくださったって話をしたんだというふうに言われています。イエス様は復活をされた、確かに体を持ってこの私に現れてくださった。この二人の弟子にとってはこのエマオの出来事っていうのは確かに動かない証拠、自分たちの経験としてイエス様が共におられるってことがよくわかる出来事だったんです。でもこういう不思議なイエス様との交わりの経験っていうのはです、言葉でいくら説明されたってなかなかわかるものじゃないと思います。イエス様が復活されたんだっていうのはむしろです、ごく普通の私たちが生きているこの肉の体に生き返ったんだって言ってもらった方が、そんなことあるだろうかないだろうかって疑うことは別とすればよくわかる話なんです。イエス様の復活っていうのはただの生き返りなんだって、人間の体に生き返ったことなんだって言って、私たちは何が起こったのか、それ信じるかどうか別として、あり得るかどうか別としてよくわかります。でもそうじゃないって聖書は言うわけです。決して滅びない、永遠の命に復活された。そして、例えばパウロが手紙なんかで言ってることによると、肉の体じゃなくて霊の体に復活したんだなんて言われるんです。でそう言われると私たちは途端に分かんなくなっちゃうんです。私たちが知ってる体ってのはそんなものじゃないからです。どなたの体であったって、私たちの体ってのはやがて長年生きていったら死の時を迎え朽ちて滅んでしまう、それが私たちの体です。ところが聖書はです、イエス様が復活したんだ、それは人間の肉の体じゃなくって別の体に復活したんだって、そういうふうに言うわけです。そして使徒言行録が何を言うかっていうと、主イエスキリストというのは決して滅びない永遠の命の体に復活したんだということを語ろうとしているんです。でそのことを言おうとして、今日の使徒言行録に戻りますけれども、 1章の4節と5節にこんな言い方が出てまいります。そして彼らと食事を共にしていたときこう命じられた。エルサレムを離れず、前に私から聞いた父の約束されたものを待ちなさい。ヨハネは水でバプテスマ洗礼を授けたが、あなた方間もなく聖霊によるバプテスマ洗礼を授けられるからである。さっきルカによる福音書の24章のエマオに向かってたお弟子さんたちの話をしました。あの時にお弟子さんたちは随分長い間イエス様に一緒に歩いてもらって聖書の話を教えてもらったんです。ところがその間は目の前にいる相手が誰だかよく分かんなかったんです。イエス様がここにいるって分かんなかったんですね。彼らがこの人イエス様だって分かったのは食事を共にした時でした。あるいはルカによる福音書のその先の話、39節から43節のところを見ると、イエス様はさらに他のお弟子さんたちのところにも現れてくださいます。でその時にイエス様は本当に復活したんだということを分からせるために何をやったかっていうと、弟子たちの目の前で焼いた魚を一切れ召し上がったんだっていうふうに言われています。ルカによる福音書の24章39節から43節を読みします。161ページです。169ページ、ルカによる福音書24章の39節から、下の段の真ん中にちょっと右です。私の手や足を見なさい。まさしく私だ。触ってよく見なさい。亡霊には肉も骨もないが、あなた方に見える通り私にはそれがある。こう言ってイエスは手と足をお見せになった。彼らが喜びのあまりまだ信じられず不思議があっているので、イエスはここに何か食べ物があるかと言われた。そこで焼いた魚を一切れ差し出すと、イエスはそれを取って彼らの前で食べられた。復活してきたイエス様がお弟子さんたちの前で魚を食べてみせたっていうんです。不思議な話だと思うんです。イエス様はこの時肉の体に生き返ってるんじゃないんです。永遠の命の体、霊の体に生き返ってるんですから、実はです、イエス様はお腹が減っていたかっていうと、そんなことはなかったかもしれないんですね。体を養うために3度の食事を必要としてたのか、そうでもなかったかもしれません。イエス様は確かにご自身が復活したんだよっていうことを分からせるために、はっきりさせるために弟子たちの前で魚を召し上がり、あるいは弟子たちの前でパンを裂いて感謝のお祈りをして、それをみんなに分け与える、そういうことをなさってパンを裂くことはできる、目の前からイエス様が食べれば魚も消えてなくなる、そういう仕方で確かに体があるんだってことを示してくださいました。でもそれはイエス様が必要でなさっていることじゃないんです。イエス様が確かにこの私は、心の中思いとして生き返ったんだとか、弟子たちの懐かしい思い出としているんだということではなくて、本当に力を及ぼすことができるものとしているんだということをはっきりさせる、そのことのためにイエス様は食事をとっておられるわけです。そしてどうも不思議なのは、これが全部食事に関わっているということなんです。イエス様が確かによみがえっておられる、永遠の命をもって私たちを生かし伴ってくださるんだということは、イエス様が私たちを食事に招いて力づけてくださる、その時にこそ本当にしみじみと分かることなんです。で、なんでこの食事ということが大事になってくるのか、それは肉の体を引きずっている私たちにとって食事をとるということがどうしても必要なことだからです。私たちはこの肉体が養われるのでなければ生き続けることはできません。どんなに悟りを開いた人でも霞だけ食べて生きていくなんてわけにいかないんですね。ですからイエス様は ご自身の食卓に私たちを招いて叱らづけてくださるんです。今日聞いているこの使徒言行録の一章四節に出てくる食事を共にしていた時というのもそういう食事なんです。イエス様は弟子たちをご自身の食卓に招いて、そこでパンを裂いてみんなに分け与えながら、一人一人を本当に力づけ、勇気を与えてくださるんです。この食事というのは、私たちキリスト者にとっては、毎週の礼拝と聖餐式を指し示す、そういうことでもあるんです。私たちが、本当にイエス様が自分と一緒なんだ、そのことに気づかされて力づけられるってどういう時でしょうか。私たちがそれぞれの家庭で生活をしている時でしょうか。自分一人で家の中に引きこもって神様のことを考えながら、そこでふっと悟りが開かれるってことがあるんでしょうか。そうじゃないだろうと思うんです。キリスト者にとって本当に力づけられる、慰められ勇気を与えられるのはいつかといったら、この日曜日だろうと思います。だから私たち毎週毎週繰り返して礼拝に来るわけです。キリスト者が本当に主の慰めに預かって力づけられる、イエス様この私をご存知だ、この私を支え持ち運んでくださってるんだということを、どこで私たち知るのか。自分の内面を深く見つめるときに気がつくんじゃありません。そうじゃなくて、礼拝の中で本当に神様はこの私たちに語りかけられる、そのことを信じて御言葉が開かれ、そしてその解き明かしが行われ、また確かにイエス様がこの私たちのために肉を裂き血を流してくださったんだということを聖餐式を通して示される、それに預かるときに、この私は本当に神様に伴われている、イエス様はこの私と一緒なんだということをしみじみと思わされる。私たちはイエス様が一緒なんだということを知らされ、心を開かれて、そして本当にイエス様はこの私と一緒だということに力づけられるんだろうと思います。イエス様は私たちのために御言葉の糧を繰り返し繰り返し備えてくださって、そして御言葉の解き明かしによって私たちを天の糧で力づけてくださるんです。でその時私たちは確かに十字架にかかって亡くなったイエス様が今も生きておられて、そしてこの私に力を及ぼしてくださる、そのことを知らされるんじゃないでしょうか。知らされるどころじゃない、本当に私たちの力、私たちに力を及ぼされる、私たちがイエス様が一緒にいてくださるんだということに慰められる、勇気づけられて、日曜日の朝に教会に来る時は本当にくたびれたと思って、もう行くのも嫌だと思うくらいの時もあるけれども、しかし礼拝に行って聖書の御言葉を聞きながら、本当に自分は愛されているんだ、そのことに知らされて、もう一回生きてみようって力を与えられて暮らしていく、そういうキリスト者の生活があるんじゃないでしょうか。イエス様が食卓を持って弟子たちをもてなしてくださる、弟子たちを力づけてくださる、そういう食卓が実は毎週礼拝の形で開かれるんです。そしてイエス様はその食事の最中に弟子たちにおっしゃったって今日のところに言われています。4節から後のカニ学校の中ですが、エルサレムを離れず前に私から聞いた父の約束されたものを待ちなさい。ヨハネは水でバプテスマ洗礼を授けたが、あなた方間もなく聖霊によるバプテスマ洗礼を授けられるからである。イエス様がおっしゃる父が約束されたものを待ちなさい、この父が約束されたものって何か、もうすぐ使徒言行録の2章になると実際に弟子たちのようにもたらされてきますけれども、それは聖霊の訪れです。イエス様はその聖霊の訪れについて、父の約束してくださったものを待ちなさいって言って、すぐあと5節のところで、ヨハネは水でバプテスマ洗礼を授けたが、あなた方は間もなく聖霊によるバプテスマを授けられるからである。聖霊が訪れてくださるんだ、そうおっしゃいます。聖霊が働くときに、あらゆる人間の理屈を超えて本当にイエス様復活しているし、この私と一緒なんだ、 そのことを私たちは確かだって思うように変えられていくんです。あなた間もなく聖霊が働いて、本当にイエス様が一緒に今も生きている、十字架にかけられて亡くなったけれども、その方が今日も復活して、この私を一緒で、この私を力づけてくださる、確かに支えて新しい始まりに立たせてくださるんだ、そのことをその身に経験するようになる。だからエルサレムから離れないで、今はここに留まってなさいってイエスもおっしゃるんです。あなたたちは地上で最初の教会の群れにされていく、だからこの場所になお留まり続けなさい、イエスも進めてくださったんです。エルサレムから離れないようにというイエス様の言葉は、もうちょっと丁寧に言うなら、エルサレムに留まっている弟子たちの交わりから遠ざかったり、そこから関係が切れたりしないようにしなさいという勧めの言葉です。イエス様が復活した、今も生きている、それはただのおとぎ話じゃありません。本当にイエス様が生きて私たちに力を及ぼしてくださる、その現実はなんと2000年もの時間を超えて今日の私たちのところまで及んできているんです。2000年の間、どうして教会が毎週毎週礼拝を捧げ続けてくることができたのか。それは人間が強くイエス様のことを覚えて懐かしんでるからじゃないんです。そうじゃなくて、確かにイエス様が復活して、その時代その時代にいろんな悩みや問題を抱えて生きている人間を確かに支え、持ち運んでくださるからです。この私はとてもいろんな問題に抱えて生きていけない、そう思って悩んだり嘆いたりしている、そういう人たちに対して、大丈夫だ、この私はあなたと一緒に生きている、この私があなたに力を与えるから、あなたはもう一度新しく生きていけるんだ、そう言ってくださって、本当にそうだっていうことをみんなが経験させられている。だから教会はずっと2000年の間地上に立ち続けてきたんです。私たちも毎週毎週、なんで礼拝を盛んに行うことができるのかというと、この礼拝の中でイエス様が本当に私たちに出会ってくださって、私たちに力を及ぼしてくださっているからなんです。そういう仕方で、実はイエス様は永遠の命の体を持って私たちに出会ってくださるんです。で、そう考えていきますと、この福音書を書いたルカが、なんで第2巻の使徒言行録を書かなきゃいけないかって思った理由も分かってくるような気がするんです。この使徒言行録には、聖霊が弟子たちに働いて、そして本当にイエス様がこの私と一緒なんだってことが分かるようにされた、そういう教会が生まれたんだってことが語られているんです。教会が生まれたんだ、これも昔の話ではなくて、実は今の私たちのこの礼拝にまっすぐつながってくる話です。まさしく教会がこの地上に誕生して歩み続けている、そういう仕方で復活のイエス様が生きて働いている様子というのが私たちに経験をされるんです。私たちが今日教会の礼拝の中で、あるいは祈祷会をはじめとした毎週行われる集会の中で、御言葉に養われ、力づけられ、そして一人一人に与えられている生活に向かっていけるようにされています。それはどうしてか、私たちがちょっといい考え方に目を開かれているからじゃないんです。復活したイエス様が確かにこの私たちと一緒に生きてくださって、力づけてくださるからなんです。そのイエス様の力に励まされ、支えられて、今日それぞれの務めに押し出されていきたいと願います。困難や難しさ、それが私たちの生活にあるかもしれません。でもそういう中を歩むときにも、復活したイエス様がきっとこの私と一緒に歩んでくださるんだ、そういう約束を信じて教会は2000年の間立ち続けてきてるんです。虚しくそれは信じてるだけじゃないんです。本当にイエス様が一緒に歩んでくださる、そのことに繰り返し聖書を通して耳を開かれ、心を開かれて、本当にそうだ、そう思わされて、私たちは新しい力を受けて歩んでいきます。私たちが本当に小さい幼子から長く生きて、もう生涯の終わりに近づいている、そういう 晩年に至るまで私たちを生かす力というのがイエス様が一緒に歩んでくださる、そのところにあることを覚えたいんです。そしてそのイエス様が一緒に伴ってくる歩みをここから歩んでいきたいと願います。お祈りを捧げましょう。ご在天の父なる神様、イエス様が復活をして本当に不思議な体を持って弟子たちのもとを訪れてくださいました。弟子たちが逃げ隠れして自分だけでいようと思ってもイエス様はその弟子のもとを訪れてくださり、私は確かによみがえっているのだ、勇気を出してあなたは歩んでいくように、そう語りかけてくださり、またパンを裂き、ブドウ酒を皆に回してイエス様の食事に預かりながら一緒に生きていくのだとおっしゃってくださり、また聖霊によって洗礼を授け聖霊の力を及ぼすのだとおっしゃって、私たちに洗礼を授けイエス様のものとして印をつけ歩ませてくださることを本当に感謝をいたします。どうか私たちがイエス様に伴われ、イエス復活したイエス様に伴われて今日を生きる者として歩んでいくことが許されますように、そのような営みが2000年の間本当に無数の人たちに勇気を与え力を与えて歩ませてきた、そのことを覚えながら私たちもあなたの御座に預かってあなたの力によって一人一人成長させられ歩み続けていくことができますように、どうぞ私たちを守り導いてくださいますようにお願いをいたします。私たちのために十字架にかかってくださり死に勝利してよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。